聖書を朗読いたします。ルカの福音書7章18節から30節までを朗読いたします。さて、ヨハネの弟子たちはこれらのことをすべてヨハネに報告した。するとヨハネは弟子たちの中から2人の者を呼んで、こうことづけて主のもとに送り出した。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも他の方を待つべきでしょうか。その人たちは身元に来て言った。私たちはバプテスマのヨハネから使わされてここに参りました。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも他の方を待つべきでしょうか、とヨハネが申しております。ちょうどその頃、イエスは病気や苦しみの悪霊に悩む多くの人たちを癒し、また目の見えない多くの人たちを見えるようにしておられた。イエスは彼らにこう答えられた。あなた方は言って、自分たちが見たり聞いたりしたことをヨハネに伝えなさい。目の見えない者たちが見、足の不自由な者たちが歩き、ツアラトに侵される者たちが清められ、耳の聞こえない者たちが聞き、死人たちが生き返り、貧しい者たちに福音が伝えられています。誰でも私につまずかないものは幸いです。ヨハネ使いが帰ってから、イエスはヨハネについて群衆に話し始められた。あなた方は何を見に荒野に出て行ったのですか、風に揺れる足ですか、では何を見に行ったのですか、柔らかな衣をまとった人ですか。ご覧なさい、きらびやかな服を着て贅沢に暮らしている人たちなら宮殿にいます。では何を見に行ったのですか、預言者ですか。その通り、私はあなた方に言います、預言者よりも優れた者王です。この人こそ、見よ、私は私の使いをあなたの前に使わす。彼はあなたの前にあなたの道を備えると書かれているその人です。私はあなた方に言います、女から生まれた者の中でヨハネよりも偉大な者は誰もいません。しかし神の国で一番小さな者でさえ彼より偉大です。ヨハネの教えを聞いた民は皆、主税人たちでさえ彼からバプテスマを受けて神が正しいことを認めました。ところがパリサイ人たちや律法の専門家たちは、彼からバプテスマを受けず、自分たちに対する神の御心を拒みました。以上です。
先週は公認牧師候補者の広岡拓郎先生を通して聖書の御言葉を共にお聞きしました。家内が後ろから、横から見ていて、多くの方々が、涙を流されていたと、伝えてくれましたけれども、とても感動的な分かりやすいメッセージだったと思います。多くの方がメッセージを聞いて安心されたのではないでしょうか。どんな人がこの教会に公認として来られるのだろうかと、心配しつつお祈りしつつお迎えくださったと思いますが、神様が使わされる方は、すべて神様の御心にかなった人として、 受け止めることができるはずですので、私たちの教会にもそのような方が送られてくることを感謝しております。ではいつもの通りのメッセージの前にお祈りをして始めたいと思います。天のお父様、季節は冬から春に移ろうとしていますが、多くのことが変化し、また多くのことが起きつつある中にあって、決して変わることのないあなたの御言葉が今日も開かれて、またあなたが私の口を通してお語りくださることを信じて感謝いたします。語る者、聞く者が共に聖霊の導きの中であなたの御心を悟ることができ、またそれを実行することができますように、祝福を与えてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日の説教題は、つまずく、イエスにつまずかないものは幸いですという題ですが、つまずくとはどんなことでしょうか。まあ、だんだん年齢とともに足が上がらなくなって、ちょっとした段差でもつまずいて転ぶ。先週ある牧師夫人が話していましたが、まあ、本州にいらっしゃるお母さんが、まあ、家の中で転倒して大腿骨骨折、まあ、少し認知症も始まっているので、まあ、ご主人はお元気なんですけれども、一緒のところに入ることは難しいだろうということで、まあ、本州を最近2回も往復したという話を伝えてくれましたけれども、まあ、小さなところに私たちはつまずく。もちろん大きなことにもつまずくことがあるんですが、今日はイエス様につまずいた一人の人物に焦点を合わせて見ていこうとしています。まあ、つまずくとは、まあ、今話したように歩いていて、まあ、足先を何かに引っ掛けてこう倒れるとか転ぶとかいうことを意味しますことと、もう一つは、何かをしているときに障害に突き当たって失敗するという意味を含んでいる言葉だと辞書には載っています。で、旧約聖書で一人人物を挙げるとすると、モーセがつまずきました。まあ、ご存知の方多いと思いますが、神様が岩に命じたら水が出ると言われたのに、モーセはあまりにも民の反抗がひどいので、不満不平の類がもう次から次と出てくるので、怒って杖で岩を叩いてしまったんですね。で、それが神様の怒りを買って、モーセは40年民を導いたにもかかわらず、待ち焦がれていた約束の地に入れないという結末を迎えてしまったわけです。まあ、それでモーセが腐ったかどうかということは全くなくて、すべてを神様に委ねて、神様のなさることは正しいと受け止めて、そして、まあ、天に帰っていったわけですね。新約聖書では、まあ、最近ずっとルカの福音書を通してバプテスマのヨハネに焦点が合っていますけれども、あの女から生まれた者の中でヨハネよりも偉大な者はいないとイエス様が、まあ、今日の箇所でも評価しているあのヨハネがイエス様につまずいたというところを見ていきます。で、ヨハネはこのルカの福音書の前のところで、当時ガリラヤ地方を治めていたヘロデ、まあ、イエス様が生まれた時にもヘロデが出てきましたが、それはヘロデ大王といって、そのヘロデ大王の息子のヘロデなんですね。で、このヘロデが、自分の兄弟ピリポの妻、を自分の妻としたという不倫事件が発覚して、ヨハネは王様に対してそれは間違っている罪だと 指摘したことで、ヘロデ王の怒りを買って捕らえられ、投獄されたわけです。そのヨハネのところに報告がもたらされました。二人の弟子がイエス様が何を今なさっているのかということについて報告をしてくれたわけです。18節のところにそう記してありますね。さてヨハネの弟子たちはこれらのことをすべてヨハネに報告した。これらのこととは何かということはその前に出てきます。ナインの町で一人のヤモメが、一人息子が死んでしまって悲しみの中を葬儀に向かっているところにイエス様は出くわしました。そのナインのヤモメに、ナインという町のヤモメに声をかけて、イエス様は泣かなくてもよいと言われたわけです。そして若者よ、あなたに言う、起きなさいと命じられると、その亡くなった若者は生き返りました。でその前はローマ軍の百人隊長のしもべが病気にかかっていた。そこでその百人隊長はイエス様のもとに使いを使わせて、しもべのために手当てをしてほしい、手当てというのはお医者さんのことではなくて、癒してほしいと頼んだわけですが、その後にまた使いを送って、わざわざおいでいただくには及びません、私も権威のもとにいて、私が兵士に部下に行けと言えば行く、来いと言えば来るということを伝えたときに、イエス様はイスラエルにこれほどの信仰は見たことがないとおっしゃって、そして使いたちが帰っていくと、その百人隊長のしもべは癒されていたという記事が出てくるわけですね。このことを、それ以外にもたくさんの人がイエス様によって癒された、悪霊が追い出された、盲人が見えるようになり、死人が生き返った、そういったことを弟子たちは牢獄にいるヨハネに報告したわけです。よく報告できるそういう便宜をそのヘロデ王が図ったなと、普通はもう拒絶されるわけですね。お前たちが来るところではないと、受刑者に外から人が会うということは今では当然の権利とされていますが、当時はもう許されない状況でもあったと言えるわけですが、しかしそれができたということは一つの救いになっていると言えます。そのような環境の中にあったバプテスマのヨハネですが、一つ御言葉を出していただきますと、ヨハネには弟子がたくさんいたんですね。たくさんとは書いていないんですが、その獄中のヨハネが二人の弟子をイエス様のものに使わしたとあります。あるいはヨハネの福音書の中では、そのヨハネがヨルダン川でイエス様に洗礼を授けた後、二人の弟子がイエス様についていったんです。そしてどこにお泊まりですかと聞いた、その弟子たちのうちの一人がペテロの弟のアンデレですね。御言葉出てますか。ヨハネから聞いてイエスについていった二人のうちの一人はシモン・ペテロの兄弟アンデレであった。でそのアンデレがお兄さんのペテロを見つけて、私はメシアに会ったと証しをしたら、ペテロもやってきてイエス様を信じたわけですね。でヨハネの二人の弟子のうちの一人はアンデレだってはっきり書いてありますが、もう一人がイエス様の弟子になったかどうかということは希望的観測すれば、じゃあ俺もというふうになった可能性は大きいわけです。さあここでヨハネの弟子のうち二人がイエス様のもとに行ってしまった。ヨハネとしては喜んだのか寂しかったのかということは想像の域を出ませんが、まずそれが一つの状況になるわけですね。そしてそれまでヨハネの周りに集まっていた群衆が どんどんどんどんイエス様の方に流れていったわけです。で、次の御言葉を出していただきますと、彼らはヨハネのところに来ていった。先生見てください、ヨルダン川の向こう岸であなたと一緒にいて、あなたが証言なさったあの方がバプテスマを授けておられます。そして皆あの方の方へ行きます。それまで注目を浴びていていたヨハネのところに人々が集まらなくなった。これは人間的に見れば寂しいことかもしれません。皆さんだったらどう思いますか。ああよかった、忙しさから解放されたと喜ぶか、それとも寂しさを覚えるか。まあ寂しさを覚える人がほとんどでしょう。自分が注目されなかった、人々からだんだん相手にされなくなったということは、まあこれは年齢とともに親しい人がどんどん、まあ、亡くなっていく、いなくなるということも含めて、私たち人間は年齢とともに注目を浴びなくなる。その時のために若い時にしっかり心備えと訓練と、そして自分自身が変わることのないものをしっかり握っているかどうかということが問われるわけですね。で、ヨハネはヘロデの罪を、王様の罪を責めることができるほどの心の持ち主でした。首を覚悟して、首を打ち首になることも覚悟して、王様の罪を責めるほどの強い心を持っていましたが、その投獄された中で、イエス様の活動を弟子たちから聞きましたが、そのヨハネの心に自信喪失、また疑いというものが生じた可能性はなくはないと。まあいろんな説があるんですね、このことに関しては。あれほどの人物が、ヨハネほどのものがなぜメシアであるイエス様に疑いを抱くことがあろうかと、まあ、ヨハネを高く、まあ、持ち上げている仲介者もたくさんいます。しかし私が示されたのは、この23節に、誰でも私につまずかないものは幸いですとイエス様がおっしゃったこの言葉の中に、ヨハネが心が揺らぎ、そしてイエス様が本当に神から使わされた救い主だろうかという疑いが生じた可能性は捨てきれないと、まあ、思った次第です。もしヨハネがその心の中に疑いを持っていなかったならば、イエス様がそういう答えを、まあ、使わされてきた二人の弟子に答えるはずがないと思うからですね。ですからヨハネの中に、まあ、疑いが生じたということは否定できないと考えています。なぜかというと、ヨハネはイエス様のことを人々に紹介しましたよね。世の罪を取り除く神の子羊、私は水でバプテスマを授けているが、この方こそ聖霊と火のバプテスマを授けて、人々の罪というその殻を燃えない火で焼き尽くされると裁きのメッセージを語っているわけです。バプテスマのヨハネは旧約聖書に属している預言者です。そして福音を携えてこられたイエス様とのまあ、橋渡しをするために使わされているという役割がありました。旧約聖書は律法と預言の書物で、モーセの律法によって多くのユダヤ人、イスラエルの人たちはその律法の中で生活していました。本来福音の光で旧約聖書を読むと、神様の御心っていうのは決して人間を懲らしめようとか裁こうとかいう、それが主な神様の姿勢ではないということが分かるんですが、 まだ福音が語られる前の時代では非常に厳しい掟、ルール、定めという考え方が社会の中に強く強くあったわけです。ですからヨハネも自分を不当に逮捕して投獄したこのヘロデをイエス様がやってきて、まあ成敗とまでは言わなくても自分をそこから解放してくれるのではないかという期待があったとしても不思議ではないと思うんですね。まあ、次の御言葉を出していただくと、これはルカの福音書の3章17節ですが、その方はあなた方に聖霊と火とのバプテスマをお授けになります。また手に身をもって脱穀場をことごとく清め、麦を蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされますと激しい口調で、まあ、牧師の中には機関銃のように喋るという人もいるんですが、聞いたことないでしょうね。私は機関銃のように話さないつもりですけれども、バプテスマのヨハネは口から火が出るような調子で裁きのメッセージを語った可能性もあるわけです。そのヨハネが、まあ、みんなあの人のところに行きますと言って失望している弟子たちの動揺を鎮める目的もあったかもしれません。そして自分自身の疑いを払拭するために二人の弟子にことづけてイエス様に尋ねさせた。それに対するイエス様の回答が22節23節、私が何を行っているのかヨハネに告げなさ、伝えなさいと、私につまずかないものは幸いだという回答を与えたんですね。回答ルパンじゃなくて答えを与えたわけです。それはイエス様のヨハネに対する配慮とも言えるでしょう。何か勘違いしている、何かつまずいている、そのヨハネに対してはっきりと、私はこのためにこの世に来ているのだという具体的な印、つまりバプテスマのヨハネが期待していたことは裁きの技だったんです。イエス様が裁きをなされる。もちろんイエス様はこの後パリセイ人や律法学者たちに対する厳しいメッセージを語られます。そして裁きのメッセージを伝えておられますが、この時点ではまだその段階ではなかったんですね。まだ時は来ていなかったわけです。神様のなさる技には時と方法があります。それを人間が勝手に決めてああだこうだと判断することはできないわけですね。しかし人間は往々にして自分の尺子定規で自分のタイミングで神様の御業を図ろうとする誘惑がいつも来るわけです。そのことをイエス様はヨハネに気づいてほしかったのでしょう。まあ、つまずくっていうのはこのギリシャ語の使い方ではですね、鳥を捕らえる罠、まあ投げ網っていうのがありますね。魚を捕るのにも投げ網っていうのがありますが、鳥を捕まえるのにも広い大きな網を使うことがあります。でもほとんどの場合は、まあ、一羽の鳥を捕まえるために、まあ、小さな罠を仕掛けて、その中に餌のついた、まあ仕掛けを置いて、そして鳥がその餌をついばんだ瞬間、まあ、網が降りてくる、落ちてくるというような、そのことに使われる言葉が使われています。つまずきとはまず第一に文字通りつまずくことですが、失敗や過失ということを含んでいます。ヨハネはイエス様にこの時点では、まあ、つまずいていたと私は考えています。つまずかないためにはどうしたらいいんでしょうか。 先ほども話しましたが、ヨハネのメシアに対する期待、またイメージ、考えというのは、不信仰者を裁いて火に投げ込む神の怒りと裁きを行う方というイメージだったと思います。しかしイエス様は裁きの技ではなくて憐れみの技を行って、それを集中的に行っておられた。それが22節に詳しく書かれているイエス様のメシアとしての技なんですね。見ていきましょうか。22節。あなた方は行って自分たちが見たり聞いたりしたことをヨハネに伝えなさい。目の見えない者たちが見、足の不自由な者たちが歩き、サラートに侵された者たちが清められ、耳の聞こえない者たちが聞き、死人たちが生き返り、貧しい者たちに福音が伝えられています。これが憐れみの技という言葉の中に入っていく一つ一つの技です。そしてイエス様は今も私たちに裁きではなくて憐れみの技を行っておられると信じられるでしょうか。それとも私たちに対して、あ、今日は聖書読まなかったなという時に何か裁きのようなことが下るのでしょうか。神様の私に対する憐れみは尽きないと信じられたら、それは本当に幸いなことです。まあ事故に遭うこともあるでしょうし、この間のつるつるの路面で滑って、怪我をする人もいましたが、それが神様の裁きだと受け止める信仰は奴隷の信仰です。私たちはそこから救い出されたんですね。いいことは神様の技、悪いことは悪魔の技。インドネシアに宣教師として長く奉仕された方がこんなことをおっしゃっていましたが、あるインドネシアの村で、まあ、今日ジェイソンが、今日は来ていないですね、就活でいませんが、インドネシアの、奥地の村で、村人はいつも何か悪いことが起こると一人の人間のせいにしていたんです。でその人の名前はサタンという名前だったんですね。これは本当の話ですよ、冗談ではなくて。だから悪いことはみんなサタンのせいにしてしまうことから私たちは解放される必要があります。自分の不注意もあるし、自分の責任もあるんですね。で神様は私たちに良いことしか行わない。すべての良い贈り物は父から来るとヤコブは語っていますね。そう信じられるのが神様から与えられる信仰です。それまで、イエス様を信じるまでに私たちが培ったもの、考え方、習慣というのは全て否定的なもの、そして私たちを暗闇の中に閉じ込める思想や、すぐに変わってしまう、なくなってしまうものに価値を見出して、それを得ようとせっせと努力すること、そういったものから救い出すためにイエス様は来てくださったわけです。しかし日々の生活の中に不幸が起きる、それが立て続きに起こる、泣きつろに蜂のようなことがこれでもかこれでもかと押し寄せてくるときに、信仰から離れようと誘惑がやってくることもあるでしょう。皆さんの中にはどうでしょう、信仰から離れよう、教会から離れようと思ったことが何度か起きた人もいるのではないでしょうか。分かりません、それは。でも辛い時に私たちは弱くなる。それはヨハネは特別な人ではなくて同じ人間ですよね。モーセもそうです。彼らのすごいところは弱い時に神に頼ったんです。疑ってもヨハネはイエス様に、あなたこそ来たるべきお方ですか、尋ねたんです。聞いたらいいわけです、分からなくなったら。 疑いが入ってきたらそれをイエス様に尋ねればいいわけです。自分ができなかったら誰か他の人に頼んで聞いてもいいし祈ってもらうこともできるわけですね。なぜ一人でやってしまうんでしょうか。自分の狭い考え方の中に埋没してしまうんでしょうか。まあ、私はそういうタイプの人間だったので、話しているんですが、私は本当に狭い世界の中で生まれ育ち、そして何でも自分でやる習慣が身について人に任せればどれだけ楽になるのか知れないようなことでもすぐ体が動いてしまうという、そういうもう縛りの中に いたんですね。まあ、そこからイエス様が、まあ、だいぶ解放してくださいました。まだこの戦いは続いています。おそらく召されるまで続くと思いますが、家内の一言でそれが断ち切られる場合もありますけれども、私たちはイエス様につまずく可能性を持っている弱い存在であり、これから先もその可能性はなくならないんですね。ですから聖書はヨハネの失敗を、あるいは旧約聖書ではモーセの失敗をそのまま伝えているわけです。あからさまな人間の姿を伝えているわけです。かっこつけていないわけです。ありのままの姿で私たちは神のもとに近づけるから、それが福音なんですよね。イエス様が来られた目的は、次の御言葉を出していただくと、まあ、皆さんはヨハネ3の16節を暗記されていると思いますが、その後ですね、17節18節の御言葉にこう記してあります。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない、信じない者は神の一人子の皆を信じなかったのですでに裁かれている。イエス様を信じた私たちはすでに裁き済みの者、もはや私たちが裁かれることはない。神のことされて神様を喜んで神様の御心を探り求めてそれを実行するだけ、そして神様の前で、まあ、先週のメッセージのように多くの実を結ぶ可能性を私たちはみんな与えられているわけですね。不平不満を言っている暇はないわけです。顔を上に向けて神様に心を向けて、神様に知恵と力を求めて、苦しい時には神様の助けを求めていくならば、私たちの通った後には豊かな実が結ばれている、油が滴っているという生涯を神様は計画されました。でヤコブという人はその手紙の中で、憐れみは裁きに向かって勝ち誇るということを言っています。憐れみは裁きに向かって勝ち誇る、まあ、私たちは誰でも、まあ、憐れみ深いものだと思いたいのですが、時々裁きの心が前面に出てくるということはありますよね。特に親子関係、夫婦関係の親しい人たちの間柄では、それがいつも交錯することがあります。でも結果的に良いことは、どんなことがあったとしても憐れみが優先するということに私たちがシフトできれば、それは本当に幸いなことだと言えるかと思います。憐れみ深いものは幸いです、その人は憐れみを受けるからですとイエス様も三条の説教の中で教えておられますが、そのような生き方を目指しています。憐れみを、その御言葉出ているでしょうかね、ヤコブ 2-13 で、憐れみを示したことのないものに対する裁きは憐れみのない裁きです。憐れみは裁きに向かって勝ち誇るのです。 この教会の中に憐れみが示され、憐れみが実行されてきたからこそここまで守られてきたとも言えると思います。ヨハネは人々の注目から遠ざかり、牢獄の中で揺らぎが生じた可能性があります。今1月の最後の日曜日ですが、もうすぐ2月に入ります。季節の変わり目というものが、2月、3月、4月というふうにも見ることができます。子どもたちは進学、あるいは就職に向かう、あるいは職場では人事異動がある、そこから次の場所に変わる人もいる、いろんな人が動きます。そして気温も変化します。今日は春を思わせる、特にこの中は暖房が効いて、春を思わせる陽気にも感じられますが、その後急に寒くなったりする、三寒四温の繰り返しの中で、私たちの体も心も揺さぶ、行ったり来たりするわけですね。そんな中で、心の変調、体調の変化を、来たす場合もあるわけです。私が牧師になって、30歳の時からスタートしましたが、使わされた教会には独身の女性たちが、年頃の人たちが4人いました。そしてその中に、心の病を少し抱えていらっしゃる方がいて、その季節になると非常に難しい状況が生まれたわけです。私もどう接していいかわからない、胃が痛むような、夜眠れないような、その人が来るとこう緊張するというようなところを何度も通りましたけれども、そこで教えられたのは、この季節の変わり目にこの方はこういう状況になるんだなということに一つ気がついたことでしたけれども、それだけでもだいぶ気持ちが楽になったことがあります。そしてコミュニケーションも取るように心がけました。自然もそうですし、社会にもいろんな変化が生じる中で、人々の心が、体、健康が揺さぶられる時期ということを覚えて、慎重な生き方とか、慎み深い生き方とかを目指すことは知恵の一つかと思います。でそれは例えば礼拝出席数というものにも現れます。1年の中で、毎週こう出席人数、受付の方が記録してくださっているものを、表に記録しながら1年間、今回の総会資料にも、強制という欄で1年52週の日曜日の出席人数、男女、そして平均人数というものが表されているんですが、こういう細かい作業をしなければいけないのかなって時々悩みながらやってますけど、教団に報告する必要もあるのでそれは必須なんですけども、でもそこから分かってくることはやはりこう移り変わりがあるんですよね。で北海道聖書学院の役員もしていますから、経済的なことを毎回そこで審議するわけです。そうすると献金が下がる時期っていうのがやっぱりあるわけですね。2月なんです。そこがそこなんですよ。これはそこまでにしておきますが、そういう季節の移り変わり、変わり目ということが一つ、理解できているとあまり驚かなくなると、じゃあどうしたらいいかということに気持ちを振り向けることができるかと思います。常にヨハネやバプテスマのヨハネやイエス様を攻撃していた、鵜の目鷹の目でイエス様の足を引っ張ろうとしていた、荒を探そうとしていた律法学者やパリサイ人たちは人一倍熱心に聖書を読み調べ、そしてその解釈をこんな本にまとめて それを代々受け継いで、さらに新しい見解や解釈を加えて、でそれを学ぶ神学校もあるわけですね。ですから規則に規則、戒めに戒め、あそこに少し、こちらに少しというふうに膨大な数の聖書とは違う律法が生まれたわけです。そしてそれに縛られていた社会の中で、守りきれない人たちが特権にあがらをかいて、守れない一般の人たちを裁いていたという社会が、そのイエス様がおられた時代にあったわけですね。彼らは人一倍聖書を読み調べ、知識は膨大なものでしたが、神様の御心が分からなかった。これが結論でした。それで最も正しい方である立法を一つも破らなかったイエス様を十字架にかけるという結果を引き起こしてしまったわけです。最も正しい人が最も大きな罪を背負わされて十字架につけられたというのが十字架の一つの側面です。私たちが正しさを追求するしすぎると、そういう人が犠牲になるということが社会の中ではよく見られます。最も正しい人が最も苦しむ社会に私たちは生きています。そして私たちもそういう攻撃する側に加担する可能性もあるわけです。ちょっとの情報で全てを判断したかのように何かを言ったり行動したりすると、その罠が常につきまとうことがあります。ですから批判の霊に私たちは流されないように、憐れみの霊に生かされているものとして、どんな罪を犯した人に対しても攻撃しない、噂を立てない、非難しないという、イエス様が取られた姿勢を身につけるように、それこそ神様の憐れみにすがって生きていきたいものです。まあ、そう言いながら礼拝が終わって教会を一歩出ると、この世のそういった霊に取り囲まれるという現実もありますので、祈りながら過ごしたいものです。多くの人の神様がどんなお方かということを、考える神観、神がどんなお方かということを見る視点、それは一様に厳しいものだと日本の社会では見ることがあります。何か悪いことしたら罰を当てる、罰当たりの思想というのが社会の中に、まあ、行き渡っているような気がいたします。では聖書の神はどうかということを知るために聖書を読むわけですね。まあ、それだけを知ろうとする必要はないわけですが、聖書全体を読んでいく中で、聖書が紹介する神様はどんな神様なのかということを、この輪郭だけではなくてその実態まで分かっていくように聖書を学ぶのは貴重なことです。日曜日に1回だけ、まあ、礼拝に出て、まあ、聖書を開く、それで間に合うはずがないんです。私たちは神様から与えられた命の御言葉、私が話した言葉は霊であり命ですとおっしゃったイエス様の御言葉をさらに学び続けていきたいものです。で、私たちはヨハネがやはり人間だったということを、まあ、安心して、見ることができますが、イエス様が来られたことによってで新しい時代が始まった、そしてイエス様によって喜びがもたらされた、つまり憐れみの技はそれまで苦しんでいた人たちを自由にするから当然喜びがあるんです。病気の人たちが癒されたら喜ぶわけです。悪霊に作られている人が悪霊から解放されたら喜び踊るわけです。イエス様が来られたことによってそれまで喜ぶことを まあ、全然知らなかったわけではなくて、束縛の中で生きていた人たちに喜びがもたらされたんです。それでイエス様は、新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れなさいと言われました。次の御言葉を出していただくと、また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすればブドウ酒は皮袋を張り裂き、ブドウ酒も皮袋もダメになってしまいます。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるのです。まあ、ブドウ酒を飲む習慣のない私たちにとって、まあ、それは少し遠いことのように聞こえますが、イエス様を信じたら私たちは古い生き方、古い皮袋を脱ぎ捨てて新しい皮袋にされたんですね。私たちの魂は新しく生まれ変わったわけです。そしてそこに聖霊による喜びが注がれてきているわけです。でも古い習慣が、古い考え方がまだ残っていると、またそこに戻ってしまう可能性があるわけですね。それで先ほど賛美した曲の中に素晴らしい歌詞がありましたので、まあ書き留めましたが、私たちが聖霊の川に浸るとき、すべてが生き、暗闇は逃げ去る、惑いの雲が消える。イエス様が私たちにキリストの御霊を、聖霊を注いでくださいました。その聖霊なる神様が私たちの中で語ってくださる。人の話をしようとするときにブレーキがかかる。あ、聖霊様だ。こんなことは言わない方がいいという判断力が生まれる。そして批判的な否定的な言葉が自分の中から出てこなくなると、私たちの考え方というものは肯定的になるわけです。そして積極的になってきます。自分のことだけではなくて、周りの隣の人のことが見えてくる、分かってくる。それが聖霊の川に浸るということですね。神の川は水で満ちているという御言葉が詩編の中に出てきます。神の川は水で満ちているんです。最初は足首まで、それから膝まで、それから腰まで、そして泳げるほどの川になるということがエゼキエル書に出てきますが、今足首まででも大丈夫です。でも聖霊の川に今自分は入っているんだ、さらにそれが豊かになっていくように、上渇きを持って神様に近づいていくことが本当にこの年できたら幸いのことだと思います。ヨハネは孤立しかかっていました。弟子たちからも離され、牢獄の中に閉じ込められ、そして暗闇の中で悶々としていた時間もあったでしょうが、でもそこでだから自分はダメだというふうには終わりませんでした。弟子たちを使わせてイエス様に尋ねたんです。本当にあなたですか。つまり最終的な解決はイエス様しかないんですね。今私たちは何を求めて生きているんでしょうか。イエス様でしょうか、他のものでしょうか。私を見た者は父を見たのですとイエス様はおっしゃいましたが、そのようにしてどんな状況の中でもイエス様を見る、それは聖書を読むこと、祈ることを通して私たちはイエス様を見ることができます。繰り返し繰り返し同じことを言ってますが、真理は一つしかないんですね。生きておられるイエス様はこの聖書の御言葉を通して、語られた言葉を通して、そして一人一人を通して私たちに現れてくださっているので、それを見る目を養っていきましょう。お祈りいたします。天の父様、気温が高くなり 自然の中にさまざまな生の営みが土の下で始まっています。花開き実を結ぶために、暗闇の中で命が今活動を始めています。今まで聞いたあなたの御言葉、また私のうちに住んでおられる聖霊様が内側から語りかけ、そしてイエス様を求めて、イエス様の御心を受け止めて、自由にされたものとしてその喜びを受け止めながら、この人生を歩むようにと導いてくださることを感謝します。私たちに与えられたこの人生を神様の御前で疑いが起こるとしても、ヨハネのようにあなたですかと尋ねながら、一歩でも前進する障害となっていくように導いてください。後ろのものを忘れて前に向かって進むものとしてくださるようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。